欲しいものが本当に手に入る教科書。
この番組は欲しいものを本当に手に入れるための引き寄せの法則をシンプルで実践的に学べる教科書です。スピリチュアルと聞くと難しく聞こえるかもしれませんが、その核心は驚くほど簡単です。理論と実践を通じて願いを叶える方法をお伝えします。さあ、一緒に人生を変える一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。この番組は裏仏教古典御神宝教師の大友理恵子さんとともにお送りしてまいります。というわけで理恵ちゃん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。というわけで年が明けて1月8日ということなんですけれども、ね、2025年かーってなんか思いますね。なんか
そうだね、
あっという間。
本当だね、
ねえ、どうしよう本当、ね、今年
ね、今年だってもう1週間経っちゃったもんね。
経っちゃってるんですよね、うん、これの積み重ねでしょ。これであっという間に年末になるんでしょ。
そうだよ、
早いな、
うん、この1週間あと53回来たらもう2026年になっちゃうからねって、
これさ、なんか本当にさ、うん、年々年が時間が経つのが早く感じるようになっていくじゃない、人って。でなんかそれ以上にさ、この1秒の時間の流れるスピードとかがなんか短くなってるような気がするんだけど、と思
ってます。
これって、これもなんかあんの？スピリチュアル的な何かあんのこれ。
でも、これは物理的にほら、よく年取っていくと時間が早くなるのは何？って言ったら分母が大きくなるからってそういうことなんだけれども。でも、エネルギー的にはね、一応だよ。うん、一応、原則としてっていうか。でも、やっぱその、1秒という時間のエネルギーの中に込める思いがすごく濃密にやっぱりなっていくのね。人生経験が増えてくると。だから濃密なものをいつもいつもこう、すごい瞬時に瞬時に味わっていくと、すっごいいっぱい消化したなっていうような感覚になるらしいのよ。
へぇー、うん。そうなのか。
うん。いろんなものなんか高速で味わってきちゃったよね。なんかあっという間だったよね。うん、あれもこれもそれもやったはずなのに、おやおやって。
うん。
なるみたいよ。
なるの？え、これ、うん、なんとかなんないの？これ、もう少しゆっくり過ごしたいな、みたいなさ。
もう少しゆっくり過ごしたい？時間をゆったり味わえているなっていうふうになりたいってこと？
そうそうそうそうそう。うん、
ああ、それにはね、やっぱりこう、エネルギーを統合して、やっぱり自分を絞り込む必要はあるよね。
絞り込む。
うん。
どういうことそれ、どういうこと、う
ん、ほら、私もそうだけど、きっとトーマスもね、いろんなことをやってきて今があるじゃない。うん、でも、まだまだあれもやりたい、これもやりたいって素敵な欲求があるわけじゃない。
うん、はいはい。
うん、でも、今、本当にどれに集中するのが素敵なんだろうっていうのを考えていくと、うん、余計なことをやらないようになるから、本当にやりたいところを集中して丁寧に味わえるようになるよね。
なるほど。
そうすると、丁寧にちゃんと味わえた、ゆっくりお食事を楽しめた、みたいな感覚になるわけよ。
なるほど。
味わい尽くしてないからなんかあっという間に過ぎちゃって、あれあれあれってなってるわけだから、味わう余裕を取り戻すために、だから先週、毎年が明けましておめでとう、毎日が明けましておめでとう、今年は今日は何をやるんだっけっていうふうに、ちょっとこう自分をこう、棚卸しをする必要があるわけだね。
ああ、なるほどなるほど。うん、ということは、引き寄せの法則を手に入れるための、うん、この番組を聞いて、リエちゃんに教わった通りにやっていったら、もう少し毎日を味わえるようになるってことね。
そうそうそう。余計なことをやらなくなる。余計なことに手を出さなくなる。余計なことに興味を持たなくなる。
は
ぁ
は
ぁ、あ、
は
ぁ、あ。うん。と、素敵な欲求だけになる。いらん欲求は排除されていくっていう感じ。
なるほど。う
ん。でも、言われてみれば、お仕事のオファーもちょっとそうだったりしない？自分がこっちの方で頑張ろうっていう風に、なんか、あ、少し自分でやりたいことがもっと明確になったかもしれないっていう時、うんうん、お仕事のご依頼もね、いろいろ、うん、ああ、だんだん自分のやりたい仕事が増えてきたなってなるじゃない。
なる。
うん。
けどそういう時に限って、うん、別に今それやらなくていいよみたいな仕事のオファーも来たりして、
うんう
ん、なんか付き合いで受けちゃったりとか、ね、なんかギャラがいいからやっちゃったりとか。
そこは自分の、私一応仏教の先生だからさ、煩悩極って言い方をすると、はいはいはい、そこ、うん、自分の煩悩に引きずられないで、それはまたねって言えるかどうかが自分の修行なわけだ。
なるほどな、うん、 修行し
よう。そう、修行。でもこの修行辛いやん。
辛い。
そこで、本日のテーマが、要になってくるわけですよ。
はい、なるほど。本日のテーマこちらです、うん。はい。感謝の力を活用して引き寄せを加速させるということで。
はい。
加速させたい。はい、感謝の力。
そう、この時に、ほら、自分でどうにも、はい、あ、いや、ちょっとあの誘惑、本当は受けちゃいけないけど、でも好きだしどうしようっていう時に、自分ではどうにもならないかったりするじゃない、う
ん、はいはいはいはい。
どうしよう、この自分の揺さぶられちゃうの、どうしようっていう時に、例えばね、うん、先祖リエコが後ろにいて、うん、トーマス、それはいらないからね。じゃあ、私がこれちょっと、うん、戻してくるからね。大丈夫よ。うん、はい、戻しといて。うん、リエコおばあちゃん返しちゃったの？うん、でもしょうがないか。おばあちゃんが返したんだし。で、結果として、あ、すっきりして楽だったかもってなるわけじゃない。
はいはいはい。
うん。で、この、先祖おばあちゃんに力を貸してもらう。
ほうん。
そのためには、感謝が必要である。
ほう。
ここにね、先祖供養っていうのが入ってくるわけだ。
先祖供養。
お正月もちょっとこう開けて少し時間経ったから、うん、自分に明けましておめでとうっていうのもやってもらったから、今度はご先祖様にも、うん、ヤッホー、ご先祖様にも一緒に頑張ろうね。ご先祖様も明けましておめでとう。今までありがとうねって。感謝を送ってあげると、トーマスの空にいるね、おじいちゃまやおばあちゃまたちが、うん、お、トーマス、いいね、ありがとうなんて言ってくれて、じっちゃんもばっちゃんも超嬉しいよ、ありがとうね。じゃあトーマスに内緒でヤクルト50本あげようっていう、私の得意のヤクルトが来るわけね、はい、で、こうやってありがとう、ありがたく、がたいことに対して感謝を伝える、うん、で、この感謝のエネルギーが引き寄せのサポートをしてくれるわけね、
うんうんうん、
ありがとうと思う、あるが、ありがたいことがある、起こりにくいことがちゃんと自分のところに起こったな、すごい嬉しいなって思うことが、うん、ありえないようなラッキーを自分がどんどん引き寄せることになる。なんで、ありえないようなラッキーなことが起こったなと自分が認識している。だからありがとうっていうわけだけど、ほら、自分が発動しているものと同じ属性のエネルギーが自然に引き寄せ合う宇宙の法則があるよって言ったよね。
うんうん。
うん、だから、自分にとって本当にこれちょっとありがたいぐらいすごく素敵なことだなっていう気持ちをいつもいつも持っていると、うん、自分にとってこれありえないぐらいスーパー素敵だっていうこと、そういうエネルギーとどんどんどんどんくっついていくことになるのね。だから、ありがとうと思うこのエネルギーを活用して、要するにありがとうとちゃんと思うことで、結果として引き寄せというものが起こっていく、頻度が増えていきます。
へ
ぇ、うん、だから、うん、どうぞ。
ありがとうは、うん、ご先祖様にありがとうを言っていくことが大事なの？
はい、先祖にもありがとうって言いましょう。現実的にも、じゃあトーマスがね、奥様がさ、コーヒーを入れてくれた、もちろんありがとうって言ってると思う。
うんうんうん
う
ん、
でも、今、この彼女が、ママが入れてくれたことのどこにありがとうって思ったのかなっていうことも思いながらありがとうを言うと、何に対してのありがとうだったのかっていうものが、ちゃんと伝わっていくわけ。電気信号として発せられるから。そうすると、あ、宇宙さんがね、ああ、今トーマスはこういうことをありがたいと思っているわけだから、もっとこういうものを宅配で届けてあげるといいんだなっていうふうに思うので、それが配されていくわけ。で、先祖はフェーズ1の時にもたびたび言ったと思うけど、私たちも今パパとママだから、多少無理なお願いをしてももうしょうがないな、もう俺の可愛いトーマスがそう言うんだったらしょうがないから買ってきてやるよって言ってくださるから、だからありがとうってご先祖様にも生きている人にも、とにかく何が嬉しかったかっていうのはありがとうって言って表現してあげる。そうそうそう。そう。うん。これ、感謝って感じているところをこうお伝えする、謝る。ね、感じたことをわざわざやっていたかったことに対して、うん、申し訳ないです、ありがとうございますって、伝える行為なわけだから、だからいちいち、うんうん、俺、今何が嬉しかったんだろう、あ、これだ、これに対してありがとうね、っていうふうにやっていくと、うんうん、それが嬉しいんだったら、じゃあ、もっとこういうのもきっとトーマス、そういうふうに喜んでくれるんじゃないのっていうふうに、宇宙が回ってくれるんだね。現実の人もそうじゃん。 トーマスが、僕こういうマフラー欲しいんですこの冬、ウールだとチクチクするからカシミヤがいいなとかシルクがいいなとか、こと細かに言うと、大友理恵子絶対チクチクするウールは買ってこないよね。
まあ確かにね、
うん、でそういうふうに現実に欲しいものが現実になって向こうからやってくる構造になる。
なるほど。
これをいっぱいやりたい。だからありがとうという言い方で伝えるのが一番相手が受け取りやすく、うん、しかも向こうがすごく嬉しいなっていう気持ちを持って受け取ってくれるので、うん、嬉しい気持ちもそこに加味されて引き寄せが生じてくるようになるね。だから感謝の力を活用して引き寄せを加速させるみたいな言い方、なんかすごく難しっぽいぞって思うけど、とにかくありがとう、何に対してありがとうなのかをちゃんと思っていると、ちゃんとそのありがとうって思うようなことがどんどんどんどん融資されるっていうふうに思ったらいいと思う。
なるほどなるほどなるほど、うん、なんか適当にありがとうって言ってるんじゃなくて、自分でも、うん、何に、どこがありがたいのかっていうのをちゃんと噛み締めて、ありがとうっていうようにしていくと。
うん、そうそうそう。
ほうほう。だからご先祖様にありがとうっていうときはどうすればいいの？お仏壇の前とかでお祈りすればいいの？
心のお仏壇でお祈りすればいい。
あ、心のお仏壇でいいの？
うん、
で心の中で。
お家にお仏壇がある人はお仏壇に向かった方が、自分がそこに集中しやすいからね、うん、お仏壇に向かった方がいいし、お仏壇に向かうとチーンとかお線香とかするから、うんうんうん、そうするとお線香、チーンっていうお輪のバイブレーションがトーマスのありがとうをまた、増幅させるようにもなってくれるし、で、アロマ、お線香のあれも言ってみればアロマだから、アロマのエネルギーがトーマスの思いをもっと柔らかく癒しのエネルギーとして自分にもシャワーになるし、ご先祖様にも送られていくということになるから、お仏壇がある方は実際にやってください。ない方は心の中のお仏壇。うん、あるいはアロマでも炊きながら、ああ、この香りをご先祖様と嗅げたらいいだろうな。そしたらもっとご先祖様とこんな風に素敵な時間過ごせるだろうな、みたいなことをありがとうに変えてお届けする先祖と自分に。
ご先祖様も具体的に誰ってイメージした方がいいの？ご先祖様全体でいいの？うん、
両方、ご先祖様全体みんなだよ。でもその中でもとりわけ今日はバッチャンだよみたいな方がいらっしゃれば、でそれが皆さんにもね、やっぱりご先祖代表の応援団、要するに皆さんが守護霊って思ってるような方たちがいらっしゃるから、うん、会ったことないけど、ほうほうほう、僕をいつも代表して守ってくださる皆さんありがとう、でそれでもいいと思う。当然お手紙はダイレクトにそこに配達されていくからね。
なるほど、
うん、
ほー、
とにかく何に対して嬉しかったか、これをちゃんと伝えるっていうことがやっぱり感謝の行為だと私は思っているので、うんうんうん、毎日の嬉しいよ、毎分毎分の嬉しいよ、できるだけ探して伝えるっていうといいと思います、
うん、へー、ね、それで引き寄せが加速されるんだろうね、
なるなる。でもう一つのメリットは、嬉しいことに自分がフォーカスしていく習慣づけがするから、自然に嬉しくなることを無意識に選択するようになっていく。
あ、そういう効果もあるわけね。
ありますあります。
はあ、ははあ、
うん。
なるほどな。
うん。
ちょっと確かになんか適当に言ってた気がする、ありがとうって。
ありがとうって言わないより言った方が全然ちょっとありがとうポイントわかんないかもしれない。うんっていう時は、うん、この際とりあえずありがとうっていう言葉のね、エネルギーも感謝だから、うんうん、でもそこを、それをもっともっと倍々にしていくために、何がありがたいっけって思うといいよね。
へー、しっかり、
うん
うん、尖らせてありがとう言ってこう。
そうそう、尖らせてください。
ここ
がいいこと言うね。
ここのところが本当に感謝してるんだよ、ありがとう。
うん、そうそうそうそう、それをちゃんと伝える。わかりやすくなる。
なるほどな。
絶対そこをまた、ここね、ここが欲しいのね、これ買ってきたよ、これだよね、トーマスが言ってたやつっていうのを買ってきてくれるじゃない、ちゃんと。それ。
そっか、それがよく、うん、余計伝わるようになってくるのか。
そう。そうすると、どんどん加速しちゃうわけだ。欲しいものばっかり集まってくるようになるわけだ。よくない？
面白い。よいよいよい。
やってみてください。
やるしかない、これは、うん。やってみましょう、皆さん、ぜひ、はい。はい。勉強になりました。感謝の力、活用していくしかないですね。
うん。
はい。ぜひ概要欄にですね、番組に通じる
あの、メールの、メールアドレスが多分今貼ってあるのかな、うん、あとメールフォームもあるのかな、なんかそういうのがあるので、ぜひメッセージを番組にお待ちしてます。今日の感想ももちろんですし、もっと詳しく聞きたいよ、ここのところとか、なんかそういうのも OK ですし、なんかちょっと今こんなことに悩んでるんですけど、みたいなのも全然ありなので、あの、どしどしメッセージをお待ちしております。そして、LINE 公式アカウントのリンクなんかもあるので、れいちゃんの、LINE 公式アカウントも登録していただいて、そこからだとメッセージお互いにやり取りできたりするので、そういうのも使っていただければと思いますけれども、たくさんですね、今メッセージいただいている状態で少し、連絡が遅くなる場合もありますけれども、そこもご了承いただきながらお待ちいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、あと番組の評価もお待ちしておりますので、お聞きのアプリでですね、番組のレビューやコメントなどもつけていただけるととても嬉しいです。こちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。欲しいものが本当に手に入る教科書引き寄せの法則レッスン11、この辺で締めさせていただきます。リエさん、どうも今週もありがとうございました。また来週も
よろしくお願いします。また来週ね。
バイバイ。
はい、
バイバイ、
さよなら。
はい、バイバイ。
今週のポッドキャストはいかがでしたか？お聞きのアプリで番組のフォローやレビューをお願いいたします。概要欄にある大友理恵子 LINE 公式アカウントにご登録いただくと、大友理恵子さんと直接メッセージのやり取りをすることができます。相談や番組の感想もお待ちしております。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション土屋恵子がお送りいたしました。